イスラエル派遣の前にこの長崎派遣が持たれるということの中に一つの順番がありまた備えがあると主はおっしゃいます。
この長崎派遣というのはこの第1回目のこの長崎派遣においてもこの世界選挙に出るための訓練と語られたように、今回の2世代目3世代目の長崎派遣においてもこの世界選挙に対する訓練というこのことがあるということを覚え、このチームで参加される方はそのことを心に留めて祈ってきなさいと主が言われます。
この長崎派遣における主が置いておられるポイントがずれることがないように、さらに参加されるお一人お一人において祈り込みを強め、主に信頼してその一歩を踏み出していくようにとおっしゃされます。
この世界選挙の段階もまた方法も大きく変わっていくので、さらに私の導きに忠実でありなさいと主は仰せます。
このまずアンテオケ教会から2世代目3世代目がこの長崎に使わされていきますが、特に御霊の一致のために祈り、この御心を捉えることができるように、この教会に対してのこの主の語りかけとともに個人個人の語りかけを正確に捉えられるように、この一致を持って祈ってきなさいと主が言われます。
主はこの祝福の言葉を持ってこのチーム派遣また群れ全体に臨んでいかれるとおっしゃされます。その声を正確に捉えていきなさいとおっしゃされます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。 God is working for my good。聖様、予言の言葉をありがとうございます。また賛美をありがとうございます。また祈りとおかげさまセミナーをありがとうございます。主がこの場所に満ちておられ、さらに主が御言葉を通して語ってくださることを信じ感謝します。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。どうぞお座りになってください。皆さんこんにちは、こんにちは、またインターネットの、皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは。今パムラ秋元牧師が、こう四国の方でですね、この政界の途中だったんですけれども、サービスエアで寄った時に、滑られて、右足を骨折されて入院、そして手術で今リハビリの中にあります。そして、最新情報で言えば、今週の初めか来週の初めには、転院ということで今コーチなんですけど、そちらから病院の方に変わって そちらの方でまたリハビリとか、なさられるという話なんですね。ですので最初に、このこと、それで今日はですね、ペテロ久保田が代行させていただきます。それでですね、最初に、パウロ秋元牧師またご家族のためにですねお祈りする時を持ちたいと思います。それでは最初に、パウロ弓野牧師にお願いして祈って、それから共にお祈りする時を持ちたいと思います。
愛する天様、パウロ秋元牧師のこのリハビリを守ってくださっていることをありがとうございます。今週の初めかまた来週の初めに退院ということですが、あなたが共にいてくださり守ってくださっていること本当にありがとうございます。どうぞさらにパウロ秋元牧師のこの足腰を強め、またこの手術したところを守り、そして痛みが出ることがないように、歩くときにおいて立つときにおいて痛みから解放してくださり、しびれから解放してくださり、そして速やかに リハビリが終了し歩けるようにしてください。また転移においても何の問題もなく転移してくることができるようにどうぞ助け導いてください。またそれとともに、この脱臼したりまたそこの接合部が不具合になったりすることがないようにあなたの完全な守りを置いてくださいますようにお願いいたします。またどうぞご家族の方々の上にもあなたの豊かな恵みと祝福を注いでくださり完全に守ってくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。
アリス様、今回の事柄が許されたことも感謝します。この裏に素晴らしい神様の計画があってそれがパウロ秋元牧師にとってご家族にとってまた教会にとっても非常に大きな祝福になることを必ず益になることをありがとうございます。今リハビリをなさっていると思いますけれども歩行器を使ってのリハビリでしょうか。どうぞそのリハビリの中においても主が特別に働いてくださり手術した右足の接合部分においてそしてまた強打した右手においても主が特別にこう癒しをなしてくださり主が特別に働いてくださるようにお願いいたします。そして御心の一番早い時に御心の病院に転院となりそしてこの退院しまたさらに次の主の働きに立っていくことができるようにどうぞ主が共にいてくださり主が特別な守りと祝福を置いてくださるようにお願いいたします。それではともにですね、心の中で、秋元牧師とまたご家族のためにこうお祈りする時を共に持ちたいと思います。インターネットの方もですね、お祈りを合わせて、共に、心の中で祈る時を持ちたいと思います。イエスの名前によって祈ります。アメン。ぜひですね、覚えてご家族と、また秋元牧師そしてご家族のためにお祈りしていただきたいと思います。鳥なしの祈りってすごく強力なんですね。私もそれを体験したのは最初長崎にいる時かイスラエルチームに行ったんですね。でチームで行った時にでバチカンに行ったんですけども、そのチームが終わってですね、帰ってきたんですけどそしたらある方が私のために祈ってて久保田兄弟が、このスリに会うとローマでスリに会うので取りなしたって私に言ってきたんですね。でまさにその通りでバチカンにバスで行ったんですけど、帰りがけか多分帰りがけなんですけども、見てた人がいて私のカバンをこうリュックを開けてですねそれで手を突っ込んででそこまではしたけど何は取らないでねそれでなかったっていうことを見てた人がいてで後で聞いたんですね。だから、まさにその通りだったわけでスリにあったんですけどもでスラでカバンを開けられて手まで突っ込まれたんですけど守られたってこともあるんですね。ですので皆さんも秋元牧師とかご家族が祈ってて、ね、どうなのかなって思ったりするかもしれませんけども思っている以上にですね、問いなしている祈りが届いててあそこでなんか主が働いてくださってあるので、それを信じてですね、お祈りする時を持っていきたいと思います。それでゴスペルライブテレビの、臨済なんですね。それをまた、臨済を強く感じた、曲に関してですね、今日は5曲あるんですけども、皆さん手を挙げていただきたいと思います。まずですね、ヒソプでガドルアドナイが、はい、ありがとうございます。はい、新しいメンバー加わってってことですね。次に2つ目、栄光があるように、ティーリーム、の栄光があるように。はい、それから3番目、この瞬間もっていう新曲なんですね。これが、臨済を感じたって言いますかね。これからなんかね、新しい曲が、どんどん出てくるのがすごく楽しみだなと思ってるんですけども、いい曲だったと思います。4番目、時が来たらギフツ、はい、はい、ありがとうございます。それから、最後に望郷ギフツ、これはどうですかね。そうですね、これが一番多いかもしれませんね。ですので、これから、新しい曲とかどんどん 出てくると思いますので、ぜひですね期待していただきたいと思います。それから癒しのことなんですけれども、週に5人の癒しの宿題があるんですけれども、これをですね、まあ、先週っていうか今回も、5人祈ったっていう人はちょっと手を挙げていただいていいですかね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それで何か起きたっていう人はいますか。何か何でもいいんですけど、はい、あ、じゃあ橋本雅子お願いします。
金曜日ですけれども、肩をすぼめるときに右手の指先を強く金具で挟んでしまったんですけれども、それですぐに監視して、そしてもうそこを強く押さえて傷になりませんように、血まめもできませんように、痛みが速やかに引きますようにと押さえて祈ったんですね。そしたら本当に3、4分のうちに皮膚は守られて、傷口にもならず、そして本当に血まめもできなくって、痛みもすぐに取れて、夜になったらどこだったか分からないぐらいになりましたけれども、本当に主が癒してくださったことを感謝いたします。
他どうなったかございますかね。はい、じゃあ由美の牧師お願いします。
先週の日曜日に、背中が痛いっていう、腰のあたりの背中ですね、この辺が痛いっていう方がおられて、そしてその方のために祈ったところ、今日来られたらですね、その痛みも完全に治ってたということを明かししてくださいました。感謝します。
祈りのこの宿題は継続していってますので、よろしくお願いいたします。それで、聖書を開きたいと思います。マタイの福音書の13章の、23節。を読みたいと思います。マタイの福音書の13章23節。ところが、良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びますと。で、まあ、今日はこの箇所を中心に話をさせていただきたいと思います。で、その前にイスラエルチームが、2019年、今年も出るんですね、10月28日から11月9日、それで2018年の映像がありますので、まずそちらをですね共に見たいと思います。
ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。
初めてイスラエルに来ています。感動しています。
はい、藤田です。今回ですね、初めてイスラエルチームの方に参加させてもらったんですけども、本当にこう聖書で起きていることがですね、実際そこの場面で見てですね、すごく楽しかったです。
苦しくて、ある日お風呂でわーって本当に泣いて、なんかメロディーが舞い降りてきて、 なんで私こんな泣いてんのに神様愛をありがとうって歌ってきて
る。ヨルダン川で洗礼を受けてたことを感謝します。
寒かった、思ったより寒かった。
ヨルダン川で洗礼を受けられてよかったです。これからもイエス様に聞き従っていきたいです。
神様に感謝します。
今ですね、イスラエルにいます。これは私にとってすごく奇跡なんです。なぜかというと私は19年間ずっとイスラエルに行きたいと祈ってました。貯金もゼロですし絶対無理なんですけれど、神様が祈りに応えてくださって、イスラエルに来るお金全額プラスお土産代とかそういった食べたり飲んだりするお金もですね与えてくださいました。それにたくさんの恵みを神様は今このイスラエルの地で私に与えてくださいました。本当に神様に感謝しています。
エルサレムのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのがね、分かっていたんですよね。明らかにね、神殿の場所でしょ、神殿で常しえの手を置くって書いてあるんです。常しえってね、永遠に主が手を置く、あそこ永遠の主の特別な場所なんですよね。神の御座とかなんですね。さらに発展して永遠の神の栄光の中心の場となるということを表しているわけですよね。聞き従うという神の教えを私は学んだんです。聞き従うという教えの深さは100だとするとね、1ぐらいだったかもしれませんよね。1にしろわずかにしろね、悟ったんですよね。でその時に、実は実が出てきた、これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。それがですね、最初は2倍かもしれないけど5倍になったり10倍になったり30倍になったり40倍になったり50倍になったり100倍になったりします。働きは確実に起きる。 週間でこちらの責任と思ったことが終わったんですが、あと1週間ね、なんであるんだろうこれはなんかあるぞってね、これからなんかね起こるんだろうというふうに思います。
もう成田に行く便がもう間に合わないので、ここからバスで行こうが、ここから飛行機で行こうがバルシャー一泊だと思います。
素晴らしい技が持ち、そしてね、皆さんを通してね、神の素晴らしい栄光がなされ、それは永遠の世界に続いていくということをね、覚えておいてください。
イスラエルチームの映像を一緒に見たわけですけれども、今本当に確かに映像の時代と言われてて、短い時間の中で本当にこれだけの情報を織り込んで、しかもこう、ね、一体どういうことが起きてたのかって記録的なものがあって、あの映像を見ると、あの声を聞くと、あれを思い出すとか、そういう感じだったんですね。それで、まあ、イスラエルチーム今年も、2019年も10月28日から11月9日まで、どなたでも参加することができますので、行きたいなって思った方はぜひですね、願って祈っていただきたいと思います。秋元牧師が毎回毎回おっしゃられているように、イスラエルに行く、私たちがイスラエルに行くのは御心です。ですので、まず願うってことで、経済の問題とか、あるいは仕事の問題とか、家庭の問題とか、自分のとか家族の体の問題とか、いろいろあるかもしれませんけれども、でも主が導いているならば、主が完全に扉を開いてくださるので、最初から諦めないでですね。ただ、借金はダメだってことと、また職場の上司と喧嘩したいじゃなくて、まず祈ってくださいということを覚えていただきたいと思います。それで、私は2018年、映像に出ている時に、参加させていただいたんですけど、やはりその場に行くことによって受ける祝福と恵みというのは非常に大きいんですね。例えば、そのさっきオリーブ山で祈る意味合いがということを秋元牧師がおっしゃったんですけど、前回行った時にですね、いつもこうオリーブ山に行ってお祈りするんですね、黄金門の方向に向かって。でそれで、そういうふうなことをずっとしてたんですけど、前回こう行った時に秋元牧師が黙示録の22章の1節から神と子羊の御座っていうところから開いてですね、天のエルサレムっていうのが千年王国の後に、イスラエルを中心としたところに降りてくるわけなんですけど、 その中心はどこかって思った時に、あの神と子羊の御座って黙示録22章1節に書いてるんですけど、でそこだってことですね。とこしえに神の目を置くっていうか手を置くと、まあそういう箇所が何箇所か聖書にあって、でじゃあそれはどこかっていうと、やっぱり神殿があったところになるわけで、だから私たちはどうなのかっていうと、やがて千年王国の後に天のエルサレムがこう下ってきて、で神殿の丘におそらくその辺中心に神と子羊の御座が置かれてるわけなんですけど、そこに向かって実は神様がもう今から礼拝を導いてくださってたってことがこの前のチームで開かれたんですよ。目の前でこうその解き明かしがなされ、で実際にオリーブ山に行ってそこでまたお祈りするのはもう なんともすごい祝福だったんですね。そういうことがありましたし、で秋元牧師が日曜日の夜の正解の時ですね、おっしゃられたのは、もうこれであのレオンさんがこちらに来て、またレオン牧師のところに行って、秋元牧師は奉仕も終わったし、神殿礼拝も終わった、アルベルさんも終わったと、じゃああと1週間何があるんだろうかって、でこの1週間が何かポイントで何か起きるに違いないっていうことをおっしゃいましたけど、まさにそうで、テルアビブから乗って、まあ、あとはバルシャに寄って日本に帰るっていう、そういう感じで動いてたんですけども、バルシャにこう着陸する15分前に濃雨ってことすごい霧になって着陸できないってことになってですね、でバルシャの南300キロのところに、あのさっきのジェシェフっていうかそういう都市があって、そこに着陸することになって、もうその日に帰れないとっていうことになったんですね。それで結局、まあ、祈ってたのは昔62名の奇跡っていうのがあったんで、みんな一緒に帰るっていう線を私なんか祈ってたんですね。ところが神様ってそういうこうだろうと思ったら全然違うんですね。12のチームに分かれてですね、そして8都市を経由して帰国と。でちょっとかわいそうだったのは、ユミの牧師夫妻がちょっとかわいそうだなと思いました。なぜかわいそうだと思ったかっていうと、まあ、あの秋元牧師の後の責任だったんで、まあ、一番どんどんどんどん飛行機で行く組、バスで行く組って行って、最後の最後にの弓の牧師夫妻が残ったんですね。それで5人ほどですね、そのワルシャに移動できなくて、そのジェシェフっていう都市に泊まって、ああじゃあいつ帰ってくるのかなとか、そういうような感じで思ったんですね、私は正直なところ。ところが神様って素晴らしくて、日曜日に東京カリスマだったんですけれども、そのジェシェフに残った弓の牧師夫妻および5人なんですけど、その帰国がですね、ほとんどの人は成田なんですけど羽田だったんで、結局どうだったのかっていうと、東京カリスマに弓の牧師のご奉仕があったんで、間に合うようにちゃんと帰ってきて、でもうほとんどみんなその東京カリスマに間に合うように帰国できたんですね。だからなんかね、こう振り返ってみると、本当になんか主の素晴らしい御手の中でレッスンがあって、で前から語られてたんですね、あの同時期に複数のいろんなチームが出るようになるっていうのは言われてたんですけど、まさか12のチームになるとはね、思わなかったんですね。でもその中でもですね、あ本当に主が素晴らしい守りをなしてくださったっていうのを、まあ、今見ていてもね感じました。そのことを感じました。であとそうですね、あの個人的にはあのワルシャーのに一泊できたのがすごく嬉しくて、それでなんか、まあ、いろんな人に話をするんですけど、まあ、あの農務でね、ワルシャーに泊まれないでジェシュまで行ってから飛行機で行ったりバスで行ったりとか、そういったことがあったわけなんですけど、でも話聞いてみると、そのバスの移動がすごく良かったとかですね。で私もあの教会に来た当初からポーランド、ポーランド、ポーランド、ポーランドって言われてたんですね。でポーランドかって言ってね、でポーランドにポイントがあるし、ポーランドっていうことを聞いてたんで、でまあ、実際ポーランドをただ経由するだけじゃなくて、実際ポーランドの街に泊まることができたっていうのはちょっと嬉しかったなっていうのがありました。で、まあ、本当にこうそういうチームって、特にイスラエルチームは、私たちの教会にとっては11月スタート、イスラエルからスタートってことが言われてます。で、まあ、イスラエルからイスラエル人として、まあ、天国人としてスタートしますと。で私たちの国籍は天であり、天のエルサレムの、まあ、国籍のものなんだっていうところからですね、スタートするということが、まあ、私たちの教会に主が導いてくださっていることなので、そこに行って、 イスラエルからスタートするっていうのは大きな祝福なんですね。あと2ヶ月ぐらいになりましたけれども、今からでも全然大丈夫なんで、ぜひですね、そちらの方に行きたいなと思った方はですね、まず祈って求めていただきたいと思います。それでは1分動画の方お願いします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは地震は時の印です。キリストの再臨直前の時代、地震は重要な意味を持ちます。まずマタイの福音書24章7節8節にあるように、地震は戦争や紛争とともに再臨が近いことを知らせる時の印です。最近世界で今まで以上に地震が起こり始めています。再臨の時は近いのでしょう。また黙示録では観難時代にイスラエルに3つの凄ましい地震が起こると予言されています。それらは観難時代の初めと真ん中と終わりに起こり、黙示録を理解する上でも重要な意味を持ちます。第一の地震は黙示録6章12節の地震です。この地震でロシアが同盟国とともにイスラエルを攻める時期を特定することができます。ロシアの南下は黙示録6章8節の時と思われますが、そのロシアを敗北させるポイントとなるエゼキエル書38章19節の地震がこの地震と同じものと考えられるからです。第2の地震は黙示録11章13節の地震で、第7のラッパの直前、ちょうど観難時代の真ん中辺で2人の預言者の復活と昇天の時に起こります。2人の預言者は黙示録11章2節から12節に出てきます。2人の預言者は観難時代前半に起こる後の雨リバイバルのクライマックスの中で活躍すると思われます。2人の預言者は最終的に反キリストと戦うことになりますが、殺されてエルサレムに晒されてしまいます。しかし奇跡が起こり、2人の預言者が復活し天に昇っていく、まさにその時にこの地震が起こるのです。第3の地震は黙示録16章17節18節の地震で、大観難時代の最後、地上再臨の時の地震です。ハルマゲドンの戦いで反キリスト軍がまさにエルサレムを占領しようとする時にこの地震が起こり、再臨した主の軍が反キリスト軍を打ち破り、主の軍の圧倒的な勝利となります。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのものとありますから、信じられないほど大きなレベルの地震です。ゼカリア書14章4、5節に同じ地震が出てきますが、オリーブ山が南北に真っ二つに分かれ、エルサレムと思われる大きな都が3つに裂けるほどの地震となります。地震は聖書では特別に扱われていて、再臨が近づいている印です。私たちは目を覚ましていなければなりません。それではまた。
最近地震が多いって思っている方はおられると思います。実際先ほどのデータのように地震、大きな地震が増えているんですね。日本でも東日本大震災とか、あるいは熊本の方の地震とか、いろんなところでですね、まさかこんなところで起きるはずがないとかね、関東とか東海とか東南海とか、そういうのはいろいろ言われてるんですけど、そこでないところにこう地震が起きたりしてるんで、ある意味でこうどこで地震が起きてもおかしくないような、そういったところに私たちは住んでるわけなんですけども、ただその地震が起きた時に地震最近大きいですねとか、そういうレベルの話じゃなくて、今のところで出たように、マタイの24章でイエス様に弟子たちが聞いた時に、それは世の終わりとかあなたの来られる時にどういうような前兆があるんですかって聞いた時に、方々に飢饉や地震がありますっていうこうのその中の一つで出てくるわけですね。だから地震が増えてるっていうのは明らかに世の終わりとか、あるいはイエス様再び来られる時が近づいてるっていう捉え方をやっぱりしないといけないってことですね。それとともにさっきこう観難時代に3つの大きな地震が起きてきて、それがこう時、終わりの時の時を明確に表してるってこともあるので、そういう意味で、これからその地震っていうことに関してもやっぱり世の終わり、再臨の備えをしないといけないという点でですね、見ていく必要があるということを覚えていただきたいと思います。それで先ほどですね、長崎チームという話がちょっと出てきたんですね。それで初めて聞いた人は長崎チームってなんだということを きっと思ったと思うんですね。で、長崎チームっていうのは、まあ、この教会ですね、TLEA がスタートしたのが1984年の4月1日ですから、まあ、今から30何年か前に長崎にチームを派遣しなさいと。で、それがチームで、で、それが海外宣教の備えとなるということで、確か7回ぐらい、チームが出たんですね。で、それで最初は何を言ってるのか分かんないっていう、だけど主が導いてるかって言って長崎チームが派遣されたわけですけれども、その後に確かに、まあ、私たちの教会で導かれている海外宣教というのはチーム派遣という形でですね、この使わされていくようになったということとともに、またその実際に海外宣教がその後に扉が開かれていったんですね。だからそういうことがありました。それで今神様がこの教会に言われているのは、その螺旋階段のように導くっていうように言われてるんですね。だから、まあ、30数年前に長崎チームがあって、それでまた見える風景は同じなんですけど、もっと高いところでまた次の長崎チームが使わされていくってことが語られているので、でまたそれがこう海外宣教の、ね、次の働きとかになんか関わってくるんじゃないか、まあ、だからそのさっきイスラエルの映像を見ましたけども、帰りがけに12のチームに分かれてですね、まあ、最初大会1人のチームもあったりとかですね、言葉が全く分からない中でなんかこう切符がキャンセルされたりとかいろいろあったんですけど、でもそういうのとなんとなくこうつながってきてるかもしれないなって思ってですね。ですのでそういう長崎チームっていうのが、9月に3つ出ます。でそれは東京アンテオク協会の方 で東京アンテオク協会以外は10月に出るってことで、まあ、副リーダーとかあるいは機関とかもすでに出ているので、まあ、行きたいなという方はですね、ぜひ参加していただきたいと思います。それで、その参加者は条件があって、一つは黙示録、聖書の一番最後にヨハネの黙示録ってあるんですね。でそれは終わりの時代についてのいろんなことが記述されているんですけれども、そのヨハネの黙示録を1回読むってこと、1回。それから東京アンテオク教会のホームページに殉教に関しての感動的な動画が10本載っているので、それを見ると、まあ、あとはまあ断食してとかね、なんかそういうの書いてますね。なんかちょっといいなって思ってちょっと行ってみたいなとか個人的には思ってるんですけども、まあ、いろいろ年齢制限があるそうなんで、確か18から40までで良かったんですかね、まあ、そういうふうにそれもまあホームページに載ってますので確認していただきたいと思います。でそれを、まあ、教会、神様がこの教会において語られ、導いているわけなので、まあ、参加される人はぜひ参加していただきたいと思います。導かれている方と同時に、まあ、参加は直接参加しないとしても、そのために問いなしをするとかね、それもすごく大切なことですし、あるいは、まあ、それに参加しなくても、じゃあ私も黙示録を1回読んでみようかなとか、その殉教の動画10本を見てみようかなっていう、そういうこと側もですね、やはり導かれたらぜひやっていただきたいと思います。何かこう語りかけがね、その中できっとあると思いますので、ぜひ覚えていただきたいと思います。昨日も妻が仕事終わってからですね、その動画を何本か見てたんですね。なんかいいなって思ってたんですよ。私は昨日の23時まで、昨日が8月24日土曜日なんですけど、23時までですね、実は風の響きの歌集の7週 でその締め切りっていうのがあってですね、その、まあ、最後まで歌詞を書くぞっていうんでやってたんで、なんかちょっと見たいなって思って思いながらも、でもこっちをやろうって思ってこっちを書いてたんですね。だから、まあ、ちょっとできなかったんですけど、まあ、これからちょっと今週あたりからね、少しずつ見ていこうかなと思っています。それで風の響きの7週を、募集してまして、それが、昨日の時点で300曲ちょっとぐらいに、集まったって話です。で今朝ですね、朝車を止めた時ですね、山川牧師を発見したんですね。で、あれいつもだとその徹夜になってそれをまとめるのがすごく大変で、 で もっとちょっと違うんじゃないかな、でもこんな早い時間帯に来られてるって思ったら、なんかその去年ぐらいは500曲だったんですかね、正確な数は。でも今年は300曲ぐらいだけど、まあ、最終的に何曲になるか分かりませんけれども、あの主が導いた曲がこう集まってですね、で今週あたりから、多分今週あたりからですね、あの選考委員の方がですね、1週間缶詰でですね、あの曲を選ぶということになりますので、まあ、その選考委員の方々がの、まあ、体力とかね、こうあの守りのためにもぜひお祈りしていただきたいと思います。なんかこう聞こうと思ったらそれは機材が壊れたとかいろいろなんかそういうこともあるみたいなんで、まあ御心の曲がねこう選ばれるっていうか、そういうのが出てくるっていうのは非常に大きな祝福なので、ぜひそのことを覚えていただきたいと思います。それで先ほどの聖書の方に戻ります。マタイの福音書の13章の23節、それをもう一度読みたいと思います。ところが夜市にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます、というところなんですね。で、あ、たくさん書いたんで、このマタイの福音書の今開いた13章の23節っていうのは非常にこう重要な御言葉なんですね。でなぜ重要なのかっていうと、先ほど、イスラエルの映像を見た、ところに出てたと思うんですけども、これは TLEA 私たちの教会の年度の御言葉なんですね。年度の御言葉っていうのはどういうことかっていうと、2018年の11月から2019年の10月末が年度になるわけ。この期間に関わってくる、まあ、最重要の教会群れ全体として、あるいは東京アンティオ教会に神様が与えてくださった御言葉がマタイの福音書13章23節です。そして先週ちょっと話をさせていただいたんですけど、新年度礼拝の中で秋元牧師がその今年度の御言葉は、神様はこの御言葉を与えてくださったって紹介するわけなんですけども、でも前回の2018年の時はいつも最後の最後でこの御言葉ですっていうです形で紹介されてたんですけども、前回は一番最初に秋元牧師が立って、あのこの御言葉マタイの福音書の13章23節が与えられましたって語られたんです。それはなぜかっていうと、途中でまあ日射、まあ、熱射病とかそういうのもあったし、体調の面もあったんで、途中で倒れてもいいように一番最初に御言葉を開きますというふうに言ってこられたんですね。それで実際開かれたのがこの御言葉なわけなんですね。なのでただでさえ普通だけでもその年度の御言葉は重要なんですけども、でも今回のそのマタイの福音書13章23節っていうのは、そういう中で御言葉を語ったら自分の義務を果たしたかなっていう形で秋元牧師が開かれた箇所なんです。だからものすごく重要なんです、すごく重要なんです。だけど、まあ、自分自身ちょっと照らし合わせてみると、まあ、そこまでしながら秋元牧師が途中で倒れるかもしれないけど、でも新年礼拝に出てもう一番最初に御言葉をこの箇所を言った、自分の義務を果たしたっていう形で開かれた御言葉にであるにもかかわらず、その御言葉の持ってる重要性っていうのをちょっとこう軽んじてたんではないかなって、ちょっと、まあ、先週ぐらいからちょっと反省し悔い改めてるんですね。で改めてどういうふうに神様がこの御言葉について語ったのかっていうのを今日ちょっと触れてみたいと思うんですね。でそれでマタイの福音書13章23節で、これは種まきの例えって言われてます。種まきの例え、それで実を結ぶっていう話なんですね。実を結ぶと、でそのどうやったら実を結ぶかっていうことの原則をこう言ってるわけなんですね。それで まあ、ちょうど今日アンティオキ教会の東京アンティオキ教会のデボーション箇所がルカの8章だったんですね。でそちらの方をちょっとに開きたいと思います。で聖書は聖書によって理解するですね。それで、平行記事なんですけど、ルカの福音書の8章10節から読みます。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義を知ることが許されているが、他の者には例えで話します。彼らが見ていても見えず、聞いていても悟らないためです。とその後、この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。で 種まきなんですけど、じゃあ種って 何なのかっていうと、その種は神の言葉なんだと、こう言ってるわけなんですね。イエス様が種まきの例えをしてるんですけども、その種とは神の言葉なんです。で神の言葉だからどうなのかっていうと、まあ、自然界でもね、種がなくて実が結ぶっていうことはまあなしでですね、これはありえないわけですね。やはり種があって初めて実を結ぶっていうことになるわけなんですね。だから種があるかどうかっていうのがすごく重要。じゃあ種は何かっていうと神の言葉なんですねっていうことです。だから例えば海外選挙の話、先ほど出てきましたけれども、最初に神様が預言を通して語ってくださいました。そして吟味してこれは神から来てるって、まあ、この神の言葉として受け取ったわけなんですけど、それは何かっていうと、あなた方を世界に使わすっていう言葉が語られたんですね。あなた方を世界に使わす。でそれであなた方を世界に使わすって語られた時に、まあ、そこにいた人たちはちょっと変わってるみたいな人だったが、まあ、割と多かったみたいなんですけども、でどうなのかっていうと、パスポートを持っている人は一人しかいなかった。で英語とかも話せる人もいなかった。でしかもそのルートって、海外選挙は何かってルートも何にもなかった。で、まあ、お金もなかったと。だけれども彼らはどうなのかっていうと、あなた方を世界に使わすっていうその言葉を信じてですね、で信じてどうなのかっていうと、その当時まだ主の十字架神学校始まってなかったんで、まあ、いろんな神学校に行ってですね、私たちは海外に行く、海外選挙に行くっていうことをどんどん言い始めたわけですね。それでまあなんか批判されたところもあったんですけども、でもどうなのかっていうと、振り返ってみるとそれから30年経つわけですけども、どうなのかっていうと結果が出てきてですね、その信じた人たちから海外選挙に行くようになった。お金がある人ではなかった。英語ができる人でもなかった。信じた人が出た。でどうなのかっていうと、神の言葉、これがねあったわけなんですね。そしてこのマタイの福音書13章の23節で言ってるのは、どういうことを言ってるかっていうと、まあ、神の言葉があってですね、御言葉を聞いてそれを悟る。まず悟るってことですね。悟るっていうのは理解すること。そして次に受け取る。で、従うと。その時にこう実を結ぶっていうふうに、その説明がなさいました。だから、神の言葉があって、あなた方を世界に使わすって言葉があったとしても、まずその意味を悟って、そうだって思って、そして受け取ったんでしょ、初期の人たちは。受け取ったんですよ。そうだって、私たちを世界に使わすってことを理解して受け取りました。そしてどうなのかっていうと従ったんですね。で従ったっていうのは祈り始めたりとか、あるいは地図を広げてね、ポーランドとかいろんなところの地図を広げて祈り始めたり、それとか私たちは世界に行きますっていうことを言って回ったわけでしょ。従ったんです。そしたらどうなのかっていうと、神様の方でですね、扉を開いて海外選挙、まあ、秋元牧師は80数カ国と言われてますけれども、それが具体的に開かれたわけですね。だからその神の言葉があることが最重要ですけれども、あっただけではなくて、その神の言葉にどう対応するか、そこがねすごく重要になってくるんですね。で悟って、受け取って、従うってことですね。それで例えばこの教会に、まあ、見違えて、まあ、おられる方はですね、すべてのことについて感謝しなさいっていう言葉は、 まあ、こう 耳に蓄えつくほどですね、聞いてると思うんですね。あの第一テサロニケの5章18節に書いてます。すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。で、聖書の言葉があるわけですね。で、じゃあこれを適用するとどうなるかというと、まず聖書に書いてあるすべてのことについて感謝しなさいと書いてると。で、私もあの教会に来るまでですね、すべてのことを感謝するっていう発想がなかったですね。で、それで教会に来て多分1週間目か2週間目に秋元牧師からこの獄中からの賛美貸してくださった、この本読んでみたらって言って渡されて、読んでたら最後の辺にすべてのことについて感謝しなさいっていうのが出てきて、で、まあ、私驚いてその聖書を開いてみたら確かに書いてるわけですね。で、それで、まあ、それをまあ理解したんですけども、でもそのところに書いたのはマイナスと思えることを感謝した時にすごい奇跡が書いてるんですけども、最初は受け取れなかったですね。なんかちょっと嘘っぽいなっていうかね、そう思ったんですね。だけどあるところで、じゃあ自分も、じゃあその当時ギリギリと痛んでることがあったんで、じゃあ感謝してみようと思って受け取って、とりあえずこのギリギリと痛んでることを感謝しますってやってみたんですね。従ってみたんですね。でも何の変化もなかったんです。何の変化もなかった。だけどそれから多分4ヶ月ぐらい経った時に、秋になった時に賛美してる時にちょっとギリギリと痛んでることはふと思ったんですけど、全然痛んでないってことに気がついて、でそれでまあ、なんか自分の内側になんか変化が起きてるなって気がついたわけなんですね。それで今日のその三越新聞にある証が載っていてですね、でそれは宮崎の南牧師のところの話なんですけど、娘さんがね、小学校でいじめにあって上履きをトイレの便器に入れられたって言うんですよ。もうちょっともうショックな出来事ですね。でそれで、まあ、連絡があってっていうことなんですけども、でその娘さんはどうなのかっていうと、感謝の祈りを通しての体験をしていた、なので落ち着いてそのことを神様に感謝したそうなんです。でそれで、まあ、正直こんなことがあったんで、お母さんとしては翌朝娘さんにね、小学生の娘さんに無理して学校行かなくてもいいよって言ったらね、娘さんはイエス様に感謝したから大丈夫、学校に行くって言って行ったそうです。それで、まあ、なんか娘の方がそういう信仰に立っててちょっと恥ずかしいなと、でも自分のお母さんとしては心が引き裂かれるような思いだったそうなんですね。でそれでどうなのかなって思ったら、その学校に行ったら、そのまあ犯人が分かったってことですね。まあ、その小学生の娘さんよりもっと低学年の子供がいたずらでそこら辺の上履きを誰か持ってんじゃなくて、そこら辺のそのまま便器に入れてたってことで、まあ、その現場が見つかって、で娘さんのことの上履きも入れたか聞いてみたら入れたっていうことでですね、まあ、分かったわけなんですね。で話はそれだけじゃなくて、どういうことになったのかっていうと、娘さんがこう座ってて、そしてまあ、娘さんがいてですね、それで結局まあそのいたずらした、まあ、低学年の子がいて、でその一件を通してね、その娘さんは友達作りがちょっと苦手だったんだけど、なんかこうこのいろんな人が声をかけてくるようになってっていうことが起きたそうです。それだけじゃなくてですね、で、まあ、その娘さんは、まあ、別に相手を責めることもなくですね、感謝していたそうです。そしたらですね、なんとですね、その低学年の子のそのお姉さんがその娘さんの隣に座ってた子だったそうなんですよ。だからすごいセッティングなんですけども、でその子がその娘さんが感謝して全然責めたいとかそういうことしてないのを見て、なんか声をかけてきて一緒にまあ、仲良しになったっていう話なんですね。だからまあ素晴らしいなと思います。主に感謝したい。でこれは小学生のお子さんが全てのことについて感謝しなさいっていう聖書の言葉を理解してですね、でそれを受け取って、でその自分の上履きを誰かに 便器に投げ込まれたことはもう感謝したわけですよね。そしたらねどうなのかっていうと、友達ができて、でまたなんか新しい上履きもなんか与えられたってことですね。それもあったし、そしてですね、全然こうブツブツ言ったりしなかったんで、その隣に出た子が実は投げ込んだこのお姉さんだったんだけど、そのお姉さんの方がこう話してきて仲良しになったってことですね。だから本当にね、どうなのかっていうと、神の言葉に固く立つってことを秋元牧師は念頭を語られたんですけども、その神の言葉を悟って理解して受け取って、神の言葉に立ってですね、全てを感謝していくってことをしただけでですね、でこれ全然年齢関係ないですよね。小学生のお子さんであっても、聖書の言葉にしっかり立ってですね、まず理解して受け取って従ってなすことによって、こういう御業が起きているわけなんですね。で皆さん、あの白馬キャンプで秋元牧師おっしゃいましたよね。私たちはこの TLEA は、まあ、他にもね、そういう継承している教会はあると思いますけれども、私たちの教会も感謝と賛美の礼を継承したってことですね。でこうマーニーさんがわざわざですね、手をあのつないでみんなでお祈りしたんですね。でその前に神様からあのマーニーさんを通して感謝と賛美の礼を継承するってことを語られてた上で、その時のセミナーの時なんか急にあのマーニーさんがそのためにお祈りされたんですね。だから神様が感謝と賛美の礼を継承してくださってるわけで、誰にかっていうと皆さんであり私なんです。だからどうなのかって、私たちのうちにはすでに全てのことについて感謝するっていう特別なね、祝福と恵み、それをね、あの直々にマーニーさん、神様からマーニーさんを通して与えられてるわけだから、普通でないような素晴らしい感謝と賛美の恵みとかどんどん見ることができるようになってるはずなんです。だからどうなのかっていう、そうするとね、今年の御言葉はその神の言葉を理解して、私たちは本当に感謝と賛美の礼を継承しているっていうことを理解して、それを受けと、そうだ受けたって受けて、そして実際に感謝と賛美を成していけば、その中で今までなかった御業を見ることができますよって、100倍の実を結ぶ。で別の聖書の見方では本当に実を結ぶって書いてある。本当に実を結ぶっていうのはやっぱり私たちも願ってますよね。それが起きるってことを言ってるんですね。それはいろんなことに適用できます。白馬キャンプで秋元牧師が特におっしゃられたのは、私たちは神様に愛されています、で私たちは誰よりも神様に愛されていますっていうのは聖書に書いてることです。で聖書は私たちに神様が当てたラブレターって書いてますね。でですのでどうなのかっていうと、神様が私たちを愛して、神様が私たちを誰よりも愛してっていうのは聖書に書いてることなんです。でそれを私たちは理解して、そして受け取る、本当に愛されてますと、私神様に愛されてます、誰よりも愛されてますっていう言葉を受け取って従うっていうのはどうかっていうと、愛されているものとしてですね、私は愛されてます。でマーニーさん見てると確かにそうですね。皆さんあのセミナーの時ですね、よくマーニーさんが言われた言葉があるんですね。私時々それを思い出すんですけど、この中で世界一幸せな人は誰でしょうかとかこう聞くわけですね。それでまあ、あの私ですっていうのはそうこうあの言わせたいわけなんですけども、マーニーさんは私はマーニーさんは自分は世界一幸せなものなんだってことを常々言ってたし、で自分の家族もマーニーはあの世界一幸せなものなんだっていうふうにあの思ってるっていうことを言ってるわけですね。でそれは何かっていうと、そのことを理解して受け取って告白していくってことが、もうそれもこう信仰を用いることになるので、身を見ていくことができるってことですね。それであの時間限られているので、あもう時間になりましたね。なのであの神様がこの年度の御言葉を与えてくださっているので、御言葉に対する対応ってことをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りします。愛する様、あなたがこの年度の御言葉を与えてくださり、御言葉を通して本当に身を結ぶ、100倍の身を結ぶと語ってくださったことをありがとうございます。イエス様の名前によって祈ります。アメン。短く癒しのために祈ります。愛する様、今体に触れ、精神に触れ、あなたの癒しを表してください。イエス様の名前によって祈ります。アメン。中本君のハレリアをお願いします。 仰ぎ願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。それではどうぞお座りになってください。これで礼拝を閉じます。感謝します。